皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けいたします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。本日は素敵なゲストをお迎えいたしました。タンゴグレリオのお二人です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。米坂さんがギターで、はい、星野さんがバンドネオン、二人って、はい、タンゴグレリオというユニットを組まれてますけど、すっごく珍しいユニットじゃないですか。
は
い、
そうですね、はい、まあ、特に関西では、まあ、こういう形態というのは非常に難しいですし、日本で見てもそんなにたくさんやってる方いない、
あんまりないですよね。はい、お二人で始められたきっかけとかはあるんですか。
まあ、このバンドネオンの星野さんが、うん、まあ、ギタリストを探していて、
う
ん、
なるほど、
はい、
もう8人目でようやっと、
すごい出会い、
巡り合えた
と。運命の出会いですね。はい、すごいじゃないですか。じゃあもうこれで結成して何年目になるんですか。
2010年からなんで、まあ、8年目ということになるん
で、ね、長いですね。じゃあちゃんと喧嘩もせず、いや時には喧嘩もして、
うん、いやどんほとんどしないです
よね。まあなんかね、はい、まあいろいろ我慢しつつ
、はい、すごいな、すごいな、どっちが我慢してるんやろう、はい、すごいな。でも男性同士でね、なんかすごい仲良しな感じがするんだけど。
そうですね、はい、まあ逆にこの男性2人のユニットってなかなかね、
なかなか意外とないですよね。
意外とないですね、はい、見た目ちょっとね地味になってしまうせいか
男性2人の、ね、はい、かっこいい感じはするんですけど、なんかこう、ま、星野さんはなんかやっぱバンドネオンなのでタンゴっていう感じ、はい、元からそのタンゴに惹かれてバンドネオンだったんですか。
いや、まあ最初はピアソラから始まったんですけれども、はいはい、やっぱりタンゴにハマってきて、はい、どんどんその世界のめり込んだっていう感じなんです。
それは大学時代とか高校時代とかそういうのを、
ピアソラはもう高校生からずっと聴いてました。
聴いてるして、はい、でもこれを弾いてみたい、この楽器はなんだ。
そうです、そんな感じで、もう周りの人間はもうビーズとか聴いてるような感じだったのに、もう一人だけ、う
ん、ピアソラ聴いてる、
黙々とピアソラを聴いていたという
、はい、すごい。もうじゃあ星野さんにとってはビーズだったんですね、ピアソラが。
そうですね、もうすごい、だんだんとそっち入っちゃいましたね。
誘われた米坂さんはタンゴって聞いてどうでした、最初。い
や、僕も実はその、うん、もともとタンゴは割と知ってたんですね、
はい、
でまあ、もともとその星野さんが僕の師匠の、
はい、
まあ、井上信之先生という人にまあ相談したら、
はいはいはい、
まあ、タンゴ知ってるギタリストがいるよということで、
なるほど、まあ、紹介したという。各言う私もベルギーで有名なピアソラのタンゴの歴史を初演したのがうちの師匠だったんですけれども、まあ、不思議なご縁で私たちまたコンサートをさせていただくことになりまして、はい、先ほどね星野さんのからお前が出ましたピアソラという作曲、はい、アレンゼンチンの作曲家ですけれども、はい、ね、2人ともこうアルゼンチンのピアソラといえば何かこうご紹介したいっていうエピソードってありますか。
そうですね、まあ、ピアソラのエピソードはいくらでもあるんですけ
ど、
なんかね、年末に映画が公開されるらしいんですよ。
すごい、
ピアソラの、
彼自身ですか。
そのピアソラの息子のダニエル・ピアソラっていう人の目線から見た、はい、まあ、その父親のそれかまあ音楽家としてのピアソラとはどういう人物だったかという、非常に楽しみにしているんです
けど、ね、それは楽しみですね、はい、さてそのピアソラの、リベルタンゴを本日は一緒に演奏したいと思います、はい、フルートと、ギターそしてバンドネオンというとても珍しい組み合わせの、リベルタンゴになっております。お楽しみください。
い、はい、ありがとうございました。ピアソラの、リベルタンゴをお届けしました。とっても有名な曲ですよね。もうピアソラといえばっていうぐらい、特に日本だったらもうリベルタンゴっていう感
じに、代表曲という感じですね。
そうですね、まあ、自由なタンゴっていう、ね、そうですね、感じで、
はい、だからまあどちらかというとそのタンゴ、これイコールタンゴというわけではないんですよね。
そうですね、はい、もうベタなタンゴっていうのとまたちょっと違うんですけれども、ねね、皆さんがよく知ってるやつはクンパルシータとか、
ラクンパルシータとかエルチョクロとか、
うん、そうですね、
はい、まあ、11日のコンサートでは、
うん、そうですね、あ、米坂さんから出ましたね、はい、はい、あのですね、うん、私たち、そんな私たちでですが、なんと6年ぶりに、はい、山村ゆかりとタンゴグレリオで、
もうそんな風にそんなになるんですね、
もうなんかえらい懐かしい、はい、ことになってまして、あのお互いはね一緒に演奏させてもらったりとかしてるんですけど、すね、はい、大丈夫星野さん、大丈夫、聞いてる、はい、声乗せないと印象残せないよはい、あのね、それで私たち久しぶりにタンゴモナリズムと題したコンサートを、はい、芦屋のクラシカというサロンで、開催いたします。いつもはね会員制なんですけれども、あのコンサートの日はね皆さんにもね聞いていただけますので、はい、ぜひぜひ久しぶりのこのタンゴグレリオと山村ゆかりを聞いていただきたいなと思ってるんですが、はい、うんうん、ね、一部は本当あのタンゴモダニズムという題の通り、ね、はい、
まあ、モダンの時代の、まあ、もう本当に古い古典の時代から、うん、まあ、あのそういう、まあ、1920年代30年代と来て、うん、で、まあ、ピアソラの世界につながっていくというふうに、
そうですね、
まあ、ちょっと順繰りに、まあ、歴史を追うような形にできたら面白いなと。
そうですね、ちょっとこうクラシック寄りの単語もありの、はい、あの本当にベタな単語もありのって感じですよね、はい、単語って言ったらでもやっぱり世代的には結構年配の人がお好きなイメージが。
そうですね、まあ、オールドファンというとそうなんですけど、うん、ただ、まあ、私たちも、ね、まあ、年齢若いか年取ってるかちょっと分からないですけどあの割と、まあ、ピアソラを窓口にして新しい世代も単語に興味を持つという人も増えてますし、う
ん、本当にピアソラ好きな人多いですもん ね、 ね、
はい、
これもそのリベル、先ほど演奏したリベル単語も90年代で一番好きなクラシック1位に選ばれてる、ね、選ばれてるんですよ。そうなんですよ、あのビーズ聴いてた人たちが、ね、その裏でリベルタンゴがすごいこうね、あのもてはやされてたという、はいはい、でもね本当にオブリビオンだったりいろんな曲がこうフューチャーされて、う、ね、はい、うん、あれもねもともとは映画音楽でしたから、
ね、
ね、ピアソラって言ったら本当に面白くて、踊れるタンゴばっかりを書いたわけではなくて、逆に踊れないタンゴの方が多かったですよね、うん、でもこうやっぱりこう聞き物としてもちょっと素晴らしい演奏というか、うん、で楽曲を残していらして、まあ、面白いなと思うんですけれども、ね、フルートとギターってもともとは単語の起源的な組み合わせ、
もともとはバンドネオはいなかったんですよ ね、
ね、
はい、
でもね、あのうるさい単語のダンスホールで演奏するにはちょっと私たちソフトすぎる、
う、うん、片身が狭くなって
そうですね、そうです、はい、でもやっぱバンドネオって花形が出てきちゃったわけです ね、
はい、そうですね、音量がだんだん、
ね、そうですね、大きくなっちゃった、あの、ね、星野さんなんかやっぱバンドネオンだからこう和製楽器にもなるわけですよね、うん、だから伴奏もできるしソロのパートも取れるしっていう、よく考えるとその2人の組み合わせなんですよね、和製楽器同士に。
そうですね、
でもソロの楽器でもある。
そうなんです
ね、はい、和製楽器同士だからこそこうね、お互いでできることは割と多くなるんで、
うん、
うん、かなり複雑なことも できますし。
そうですね、はい、なんかこうこの3人だとなんとなくまた幻想的な音になって面白いなと、そう、ね、いつも思ってるんです、うん、
フルートが入るとまたちょっとどこか懐かしい雰囲気とかもできて、
そうですね、ガルデルとかね、うん、なんか吹いてるとちょっとそんな気になるんですけど、
まあ、バイオリンが使われることは多いですけど、フルートはまたちょっと違った、
うん、そうです ね、私もたまにこういうのをさせてもらえるととっても面白かった、はい、ちょっと違った私たちを見て欲しいので、あの11月11日日曜日、1時会場2時から芦屋のクラシカというサロンでコンサートいたしますので、ぜひぜひあのいらしてください、お互いのホームページや芦屋 のクラシカさんに直接ご連絡いただいても、聞いていただけますので、はい、ぜひぜひご連絡ください。
非常にここでしか聞けないものが多いと思います。
本当ですよね、はい、ちょっと楽しみですね、私たちも楽しみですね、はい、タンゴグレリオはあの11月まだコンサートは、
そうですね、うん、あの11月24日に、うん、まあ、あのタンゴトリオの、まあ、うん、バンドネオンとピアノとバイオリンのタンゴコケータさんと、
はい
はい、コケータさんといってもバンドネオンは同じ人なんですけど そうそう、関西ではバンドの奏者少ないので
。なるほど、なるほど、大活躍ですね、はい、星野さんね、体壊さないようにしてほしいんですけど、はい、今日は目もおかしくなって大丈夫、
物もらいができちゃって、
あのテレビじゃなくてよかったね、はい、なかなか男前が台無しになってしまいますけれども、はい、でもすごいね、いい組み合わせですよね。プログラムも本当に素敵なので、はい、もうぜひぜひみんなにあの足をね運んでいただきたいなとか、ね、
まあ、今日リベル単語吹きましたけど、うんうん、リベル単語じゃない単語がどんなものかという、
はい、あのピアソラしか逆に聞いたことないという人、ぜひぜひ足を運び、
私たちの引き出しをどんどん見ていただければと思います、
ね、そうですね、はい、話が尽きないのですがお時間がやってまいりました、最後にこちらの告知です。11月9日金曜日1時より京都芸術センターにて第38回ペトロフピアノコンサート、11月30日金曜日2時と4時、京都近代美術館別館小モデルサロン展に出演をいたします。各ホームページまでお問い合わせください。この番組は株式会社1個着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。